本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光がいよいよにわたってとこしえまでありますように。アーメン、アーメン。パウロは表面的にはローマ帝国の囚人、ローマ皇帝の囚人となって監獄に閉じ込められています。しかし実際には自分がイエス・キリストと神様の御国の福音を伝えるために捕まえられたことをよく知っています。それで彼の魂は監獄の中でも誰よりも自由でした。自分は閉じ込められても決して縛られることがなく、この世を統治される神様は依然と共におられるということを信頼していました。パウロは今エペソ教会のために神様に祈りを捧げています。ところが膝をかがめて祈りを捧げています。ユダヤ人たちが祈りを捧げるとき彼らが取った姿勢は立って祈る姿勢でした。しかしパウロはユダヤ人の中のユダヤ人でしたが膝をかがめて祈りを捧げています。それはエペソ教会が真に成長し成熟していくことを望んだからです。今日の本文の16節はこのように明かししています。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロが膝をかがめてエペソ教会のために捧げた最初の祈りの内容は内なる人が強くなることでした。現代社会は目に見えるものに関心が高いです。目に見えるものが良ければ全てが良いのだと思ったりもします。それで大きな関心事の一つがアンチエイジングです。この単語を文字通りに解釈すると年を取ることを塞ぐ反対するです。それで抗老化老化防止などと言ったりします。アンチエイジングをするためには脳を刺激しなければならない、気を楽にしなければならない、適切な食べ物を食べなければならない、十分な睡眠をとらなければならない、紫外線の露出を避けなければならないなどと言います。もちろんアンチエイジング成分のある化粧品を塗らないといけないのは言うまでもありません。ところが自分の外面に関心を持つように自分の中身が強くなるように心から祈ったことはあるでしょうか。また自分が切実に望んだことが叶わなかった時のように中身が強くならない状態にとどまっていることに心を焦がしたことがあるでしょうか。外の人が古くなっても内なる人は日増しに新しくなっていくことは神様が私たちクリスチャンだけにくださった恵みであり祝福です。 17節の前半はこのように証ししています。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。パウロが膝をかがめてエペソ教会のために捧げた2番目の祈りの内容はキリストが心の内に住んでくださることでした。この部分を共同翻訳聖書はこのように伝えています。そして父があなた方の信仰をご覧になってキリストがあなた方の心の内に入って住まわれるようにしてくださることを祈ります。私の心キリストの家という小冊子があります。その本は神学校の教授であり牧会者であるロバート・マンガーという方がある教会で今日の本文エピソ人への手紙3章16節から17節で説教をしながら伝えたエピソードを綴ったものであり、この7、80年間キリスト教書籍部門でベストセラーの一つです。この本はイエス・キリストがご自身を救い主として受け入れた人々の内面に入っていかれることを家に入っていくことに例えて説明しています。イエス・キリストを自分の内面の家の隅々にまで招待する姿を次のように一人称の視点で描いています。主に一番先にお見せする部屋は書斎です。そこは家全体のコントロールルームのような場所です。ところがそこに有益で意味のある本は多くてもクリスチャンには全く有益でないと本と雑誌があります。それで主よこの部屋をきれいに変えられるようにしてくださいと求めます。主に2番目にお見せする部屋は食欲と欲求の空間である食卓、食事の空間です。ダイニングです。私はその部屋でかなり多くの時間を送り自分の欲求を満たしたのに精を出しました。食卓に座られた主が誕生られました。今日の夕食のメニューは何だい？はい、私が本当に好きな食べ物で金、学位、株式がメイン料理で名声と富に関する新聞記事がサイドディッシュです。主は私にはあなたが知らない糧があると仰せられながら真に自分を満たしてくれる食べ物を望むなら天におられる父の御心を行いなさいとおっしゃいました。主と3番目に言ったのは今です。主はそこで毎日朝の交際を交わりを分かち合おうとおっしゃいました。最初は毎朝が喜びと恵みの時間となり御言葉により人生と人格が深まる時間でした。しかし時間が経つにつれ忙しいという理由で今に行かない日が多くなりました。ある日の朝急いで家を出ながら今を見たら主がそこにおられました。主は一日たりと抜かさず毎日待っておられたんです。主と4番目に行ったのは作業室です。そこは神様の御国のために何かを作る空間です。しかし私の能力と方法では小さなおもちゃをいくつか作るのが精一杯の場所でした。しかし主が働かれるように私を授けたら主は私を通して驚くべきものを作ってくださいました。主は私自身を主に掲げることを望んでおられることを悟りました。主と5番目に行ったのは娯楽室です。そこでは社会的な活動と親睦活動、趣味活動と余暇活動が行われます。 実は主がそこについて尋ねないでほしいと思いましたし、一人の秘密にしたいと思っていました。ある日、私が行く集まりに主も同行されるとおっしゃいました。しかし私は、主よ、一緒に行っても楽しくないですよ。代わりに明日聖書勉強をしに教会に行きますと答えました。その日の夕方に悲惨な時間を送ってから家に戻って、主と共に娯楽室を整理しました。そしそうすると喜びに満ち溢れました。ある日、主はこの家に死の匂いがする場所があると一緒に行ってみようとおっしゃいました。それはクローゼットでした。そこに置いてあるものは、主はもちろん誰にも見せたくないものばかりでした。私はそれらが死んだものであり、腐るものであることも知っていましたが、私が愛し自分に必要だと思って隠していました。他の空間をすべてお見せしたから良いだろうと思っていたので、怒りが込み上げました。主はそのクローゼットを直接片付けてくださるから鍵を渡すようにおっしゃいました。私にはそのクローゼットを片付ける能力がないことを知っていたので、鍵を渡すしかありませんでした。主がそこを整理されると、死の悪臭が漂っていたその場所に命の香りが漂い始めました。家中がきれいになりました。しかし私はこの家がまた汚くなることを知っています。そして一つを片付けると他の部屋が汚くなることも知っています。それで主にこのように尋ねました。主よ、主がクローゼットを片付けてくださったように、家全体に対する責任を持って主がこの家を治めてくださいませんか。私のために、そして私と一緒に。主の御顔が明るくなりました。それでこのように言いました。主よ、今までは主が客であり私が主人でした。これからは私がしもべになります。主が私とこの家の主人になってください。そうして私のすべての所有権を主に渡しました。その後に深い平和があふれました。内なる人が強くなっていく人が、イエス・キリストを自分の心と人生の主人としてお迎えすることができます。また自分の心と人生にイエス・キリストを主人としてお迎えすれば、人の内なる人が強くなります。17節の後半はこのように明かししています。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、パウロが膝をかがめてエフェソ教会のために捧げた3番目の祈りの内容は、愛に根ざし愛に基礎を置いていることでした。根ざすことは、上に長く伸びた非常に大きな木が思い浮かび、基礎を置くことは、高く建てられた非常に大きな建物が思い浮かびます。木が数十年、いや数百年以上育つためには、その根っこが広くて深くないといけません。根が広くて深く根ざすほど、木は雄大に上に伸びていくことができます。また建物は、その基礎が丈夫であるほど、もっともっと高い建物を建てることができます。韓国で最も高い建物であり、世界で6番目に高い建物であるロッテワールドタワーと、私たちの教会のヤンファジン奉仕館増築工事の基礎は、比較自体が不可能なほど違わないといけません。仮に ロッテワールドタワーほどの建物を建てると言いながら、ヤンファ人奉仕館ほどの建物を建てる程度の基礎工事をしたら、その建物は建て終える前に崩壊してしまうでしょう。一方、二つのイメージの差もあります。根が深い木からは躍動的な生命力と成長が感じられます。それは建物からは感じられるものです。反面、建物は外部の影響にも揺らがない丈夫さと長く持続する力が感じられます。今まで見た木の中で最も雄大で大きな木を思い浮かべてください。その木は間違いなく下に深く、そして横に広く根っこが根を下ろしていることでしょう。そうでなければその木はそのように育つ前に強い風に根こそぎ抜き取られたことでしょう。朝鮮時代の世宗大王の時、ハングル訓民正恩が創制され頒布される1年前に、それを試すために初めてハングルで書いて出した書籍、女子誌が劉氏御典歌です。その2章を現代の国語に変えて表現するとこうなります。泉の深い水は枯れることがないので川となって海に向かう。この詩の意味は、新しく建てられた朝鮮の基礎が強固で、内憂外観にも揺らぐことなく繁栄して永遠の発展があることを祈願するということです。重要なことは、根が深く根ざさないといけないということです。また基礎を置くことは建物を意味すると言いました。コリント第一3章11節はこのように語っています。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。パウロは、自分が働きを行うとき、賢い建築家、慣れた熟練した建築家のようにすると言いました。建築家が設計図を見て建物を建てるとき、一番最初にすべきであり、きちんと行うべきことは、土台をよく据えることです。もし基礎工事をきちんと行わなかったりしなかった場合は、いくら丈夫な資材を使って、いくら高価な資材を使っても、梅雨の時のように風雨が吹き荒れたり地震が起きて地が揺れたら、その建物は崩壊してしまうでしょう。その崩壊は、建物が大きくて高いほどより大きな惨事となり、高価な資材を使ったほど被害額はますます大きくなるでしょう。また、土台を据える前に、その土台、地盤が何で形成されているかをよく確認しないといけません。地盤が岩であるか土であるか砂であるかを正確に確認し、徹底して措置した後に、やっと建物を建てることができます。世界各国には、その地域を代表する摩天楼の建物があります。韓国では過去に63ビルが超高層ビルの象徴でしたが、今ではロッテワールドタワーが最も高いです。現在、全世界には高さ350メートル以上の建物が84あります。その中でアメリカにある建物が合計11です。ところが、そのうちアメリカで最も高い建物であり、世界貿易センター WTC が崩れた場所に建てられたワンワールドトレードセンターと、一時世界最高層ビルの象徴ともいえたエンパイア ステートビルを含む8つの建物がニューヨークにあり、残りの3つはアメリカ中西部に位置するシカゴにあります。アメリカの2大都市は東部のニューヨークと西部のロサンゼルスです。なのになぜ西部には東部に肩が並べるだけの超高層ビルが一つもないのでしょうか。もちろん高さ100メートル、200メートルの高さの建物はかなりあります。それは地盤の差のせいです。マンハッタンを含むニューヨークの地盤は硬い片麻岩でできていて、超高層ビルを建てるのにとても有利な地質条件を兼ね備えています。一方、ロサンゼルスを含むカリフォルニアはサンアドレアス断層を含む複数の活性断層の上にあり、地震の危険性が非常に高いです。それで超高層ビルを建てるのに非常に不利な条件を持っています。パウロは私たちの信仰がワンワールドトレードセンターとエンパイアステートビルのように建てられていくことに祈っています。私たちの信仰という建物がそのように建てられていくためには土台を据えるのに長い時間がかかります。世界貿易センターが崩壊した後、その残骸を片付けて新しい建物を建てる土台を据えるのにだけ5年もかかりました。木が上に高く伸びているなら、それと比例してその根は深くないといけません。建物も高く建てるためにはその比率に合わせて深く掘らないといけません。私たちは神様が望まれる幅と長さ、高さと深さまで行かないといけない人々です。私たちがそこまで行くためには土台からきちんと据えなければなりません。イエス様が長い教訓の御言葉を終えられてから、人生の土台の重要さについてこのように仰せられました。ルカの福音書6章47節から48節です。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。神様の御言葉を聞き、それを行い、信仰が成長し成熟していくことを望む人は家を建てるときに深く掘り下げました。そして岩、丈夫な土台の上に家を建てました。しかしまたある人は土台に関心がありませんでした。それで深く掘り下げることもなく、ただ平らに見える地面の上に家を建てました。その二人が建てた家が片そばからは何の差もなく同じに見えるかもしれません。二つの家は同じ広さの土地の上に建てました。内部構造もほとんど同じです。建築資材も同じものを使いました。そして家の方向が南側であることも同じで、扉と窓の位置と大きさ、数も全部同じです。ところが一つは深く掘り下げた後に岩の上に家を建て、もう一つは深く掘り下げず普通の地面の上に建てました。つまり土台が違うだけでした。ところがイエス様の御言葉で重要な点は、洪水になり川の水が押し寄せる時もあるということです。洪水は家の種類を問わず全ての家に押し寄せます。人生の洪水は すべての人に共通に訪れます。ただ洪水が押し寄せる時期が違い、大きさと形が違うだけです。人生にたったの一度も洪水が押し寄せない人はいません。家を建てるときにどこに建てるかは建てる前に決めないといけません。建て始めたら、また建て終えたら、その土台を変えることはできません。建てらない土台の上に家を建てたら、後で困ることになります。その時に後悔する人たちが歌う共通の歌はこのようでしょう。私は本当にバカみたいに生きました。私は本当にバカみたいに生きました。流れ去った信仰生活を再び生き直せたらどれだけ良いでしょう。私は本当にバカみたいに生きました。17節後半をもう一度お読みいたします。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、私たちの信仰の根を深く下ろさせ、私たちの信仰の土台をより強固にしてくれるものが愛だとあります。愛がどれだけ重要であるかをイエス様は次のように仰せられました。マルコの12章28節から31節です。立法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。イエス様は信仰生活のポイントを二つに要約して話してくださいました。神様を愛することと隣人を愛することです。当時ユダ人が守った律法は合計613の条項がありました。何々をしなさいという肯定命令248と、何々をしてはいけないという否定命令が365ありました。そして各条項には細部実践事項がいくつもあったので、実際には律法がもっと多くありました。その律法の中で最も革新的なものを選ぶのは簡単なことではありませんでした。またラビたちや律法研究に関心があった人々は、それぞれ自分たちが選んだ最も重要な律法がありました。しかしイエス様は、神様を愛することと隣人を愛することが律法の核心だと規定されました。もし神様を愛することとは何ですかという質問が湧いてくるなら、それはまだ神様が私を愛してくださることをよく理解していないからでしょう。神様が私のようにみすぼらしい存在のために、ご自身の御子を送ってくださったことが心より受け入れられ信じられたら、神様を心から愛することができます。また聖書は愛についてこのように話しています。コリント第113章4節から7節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。私たちは愛は感情的な部分がほとんどだと思っています。しかし聖書は、愛が理性的であり、合理的であり、人格的だと言っています。それで愛は寛容、深く、 そして長く待ってあげることであり、親切であり、神様の御言葉でよく訓練され、人を妬まず、神様の相対評価ではなく神様の絶対評価を信じ、自慢せず、他人の優秀さを認め、傲慢にならず、自分だけ優秀ではないことを認め、礼儀に反することをせず、他人に対し礼儀を守り、自分の利益を求めず、自分の利益のために相手を利用せず、怒らず相手の立場を考え、人のした悪を行わず、復讐を考えず、不正を喜ばず、不正な方法で得た利益を羨ましがらず、真理を喜び、真理で自分を覆い、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます、神様の報いを望みとしますとあります。このような愛により、私たちの信仰の根っこが深くなり、信仰の土台がより強固になります。私は幼い頃に海辺で暮らしていたので、夏の前後には台風が来るのを何度も目撃しました。大きな波が防波堤を叩いたら、その波が10メートル、20メートル以上の高さまで飛びます。しかし、強固な防波堤は波が去っていったら、まるで何事もなかったようにそのまま佇んでいます。世俗的な価値観の波がいくら私たちを脅かしても、私たちが神様の愛にその根を下ろし、土台を強固に据えられたら、私たちはその波を簡単に打ち負かすことができるでしょう。また私たちの信仰の根をより深く下ろさせ、信仰の土台をより強固にしてくれる最上の通路は神様の御言葉です。私たちは神様の御言葉がなければ信仰の木を育てることもできず、信仰の家を建てることもできません。ほとんどの教会がそうですが、夏には教会学校から青少年まで夏のキャンプが開かれます。キャンプを一言で表現したら、御言葉と信仰の祭りです。子供も青年、少年も皆が数日間御言葉を深く学び、神様と深く会うことは神様の恵みです。パウロとシラスが神様のお導きによりピリピに行き、そこで出会った悪霊に取りつかれ、占いをする女の子を治しました。ところがその主人たちが自分たちの収益手段が消えたことに怒り、パウロとシラスを訴えました。パウロとシラスは服を剥ぎ取られ、ひどく鞭で打たれ、足掛けをかけられ、深い地下の監獄に閉じ込められました。その時にパウロとシラスはこのようにしました。使徒16章25節です。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。なぜが彼らを恨みと怒りではなく賛美を歌い祈るようにさせたでしょうか。それは彼らが主の愛に信仰の根を下ろし、信仰の土台が強固になったからです。私たちの人生の道で理解できないことが起こるやもしれません。他の人に言えない状況に瀕する時もあります。しかしそんな時でも、私たちが主の愛の中にいることを忘れないようにしましょう。私たちがその愛の中にいることが揺らがなければ、私たち信仰の根はより深く根ざしていくでしょうし、また私たちの信仰はいかなる環境でも押されたい、揺らがない丈夫な神殿になっていくでしょう。そんな人生を真実に生きていくことが 主に捉えられたものを捉えようと追求することであり、そんな人が神様の摂理の通路となります。お祈りいたしましょう。父なる神様、パウロがローマの監獄で膝をかがめて捧げた祈りを通して、私たちの内なる人が強くなるべきであり、キリストが私たちの心の内に住んでくださることだけでなく、私たちの信仰が愛に根を下ろし土台が丈夫になるべきであることをもう一度思い返させてくださり感謝いたします。神様が私たち各自にどれほど信仰の根を深く下ろさせてくださるか、どのように私たちの人生と信仰の建物、神殿を建てさせてくださるかは分かりませんが、私たち皆がこの地で最後の息を引き取る時まで、その過程に従に従わせてください。私たちがその基準を自ら決めないようにしてください。世俗に属するものを成し遂げることと判断しないようにしてください。私たちが私たちの能力だけで根を下ろし教母になっていくことのできると錯覚したり、誤解せず神様の御言葉に私たちを完全に任せることで、神様の御言葉を通してそれが成し遂げられていくことを確認できるようにしてください。そうして私たちがこの地で主に捉えたものを捉えようと追求するだけでなく、神様の摂理の通路として生きていけるようにしてくださり、私たちがこの地で最後の息を引き取り主の御前に立つその日の日が根を最も深く下ろし土台が最も強固になる瞬間になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。